主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
お
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれき第294回です。
294。
さあ水月さん、平成ももう終わりますよ。
放送日的には、
放送日的には今日4月の27日になっている予定でございます。
ああ、じゃあ次はぐらいか。
そうですよ、次回はもう、あ、4月28だ今日は。
ああ、じゃあそうか、
もう平成最後のおもれきですね。
そうですか、
はい、終わっちゃいますよ本当にね。
もうじゃあ元号発表されてるわけですね。
そうですよ、まさかね。
いつだっけ、4月の何日とか言って
た、ね、4月の1日に発表されたじゃないですか。
そうね、
まさかこの漢字が入ってくるとは。
ああ、そういう体で喋るわけ。
うん、うん、本当に終わっちゃう。なんか去年ね、もうあの退位したい上位してみたいなのが去年だっけ一昨年だっけ
放送でね、
ね、あって、で5月1日から新元号に変わるとかってそういう報道もありのってもうちょっと先だと思ってましたが、あっという間ですね。
まあ不思議な体験ですね。
これだって日本の歴史上初めてじゃないです、
まあまあ、
来月この元号に変わりますって、ね、うん、あらかじめ分かるのって、
まあ賛否もありますけどね、
史上初のことなのね。
新しい天皇が発表するっていうね、発表するっていうか、うん、まあ、それが元号っていうのがね建前なんで、
一応この明治大正昭和この近代以降はそういうルールですよね。
うん、でも元号っていうのはずっとその必ずしも退位の時でなく
て も変わるじゃないですか。
天皇自らが発表するっていうのがあれですから。
でもそれも、で昔 の江戸時代までは、明治時代からは一人の天皇一元号
じゃ、そうそう、うん、そう、一つの代に一元号には変わったけど、
昔は違ったでしょ、なんか、
で、
なんか、
で、
まあ、なんかいろんなことがあったら元号変えちゃうわけじゃん。いろんな事件
もあったけど、でもそうそうそう、新しい天皇じゃない人がその現代新国系の天皇じゃないよね、
近所天皇じゃないよね、
じゃない元号をその天皇が発表するっていうのは日本の歴史上初めてでしょう、
ね、で江戸時代までは何か急に元号変わることってあるじゃない。
でもそれは今の天皇が今日から変えますって言ったわけじゃない
ですか。予告はその
昔は、私やがて辞めますんで、辞める時からこの元号を使いますっていうケースはないでしょう今だからです
ね。天皇さんが、昔の天皇さんが代替わりするじゃない、崩御されたり上位されたりっていう時は必ず元号は変わってた、
改元は基本あるかな、だそうでもないか、うん、
あの元号って今なんか当たり前のように使ったり使わなかったりしてますけど、江戸時代の人とかって農民でも今は何とか何年とかって知ってたもんなの。
まあね、暦とかはね普及してますからね、農業に必要だから、
元号も、
うん、
暦に、
うん、書いてあるからそれは知ってるでしょ。
あ、そうか、う
ん、日常的につまあね、いろいろこうやっぱり公的な文章とか基本的にやっぱりね、で言語で書くから。
そうですよね、うん、もうね、パソコンが2019年って書くと、
うん、
平成31って自動変換されるようにワードとかエクセルとかしてるのがもう全部、まあ漢字二文字だから別にいいんだけど、
これからはならないのか、平成32年になっちゃう、33年とか、
ね、そうそうそう、だからもう全部手がその辺の設定消してなんかすりゃいいのかなって。
そうか、確かにね、格好で出ますよね、1866とかにしたら敬語って出るの、
うん、いや そんなのそこまで設定はしてないけど、うん、でもそういう
設定って自分でするの、
あ、エクセルとかできるんでしょ、
あれは向こうが勝手にしてるんじゃなくて、
いや違う、
マイクロソフトがやってんじゃなくて、自分でそんなことしないとダメなの、
知らない、僕そのもらった書式は1918って入力しとくと、平成31ってなっちゃうの、 どういう仕組みなのか知らないけど、うん、だからなんか そのエクセルのセルにそういう設定かかってんじゃないの。
はあ、うん、そうでしょ、もともと入ってるでしょ、うんう
ん、新元号じゃない、まあまあまあ、それ手が自分で打ち直したらいい話なんですけど、やっぱこの昭和から平成に変わった時も平成って言葉すっごい分からなかったです
ね。まあ最初はね、やっぱりこう肌につかないよね、う
ん、でも知らない間に馴染んじゃってたから、今もねこの元号でね、あ、来週からね、
うん、
あ、今週末か、今週の後半からですね。
そうです、
うん、ね、なりますんでね。
あの頃ほら結構さ、平成1年を元年で書くか1年で書くかっていうのを結構揉めなかった、うん、揉めるっていう か、
そうなんですか、
結構公の文章で書くときどっちがいいんだとか。
元年じゃないの。
元年だけど、でも でもそれはダメみたいなとこもあったでしょ。
あ、そうなんだ。
パソコンとか入力する場合ってほら元っていうのが数字で入んないから、
あ、
1って書きなさいとか、履歴書とか、うん、なんだっけ、いろんなほら願書とかで
揉
めたりしなかった。
僕はまだ中学生だったんで、ちょっとわかんない。
でちょうどその端会とかに受験とかだったら、その書き方とか結構言われたりとか、
うん、確認しなきゃ。でもやっぱこの改元を機に、
ああ、だってあんたみたいな公文書扱う人は結構ややこしいでしょ。
元年じゃダメなの。
いや、いいと思うけど、
楽しみなんだけど。
向こうの結構逆に書式の設定があったりして、ガンって書いちゃいけませんとか。あ、
確認しなきゃいけないんだね。でもその職能団体とか、うん、そういうとこはもう全部西暦になっちゃった。
まあ今はね、合理的にそうなっちゃってるけどね。
でも公文書の裁判所とかに出す書類は今まだ元号だよ、まあ
ね、役所関係はね。
どっちでも、なんか本当にそれじゃないとダメなのって思うんだけどね。
まあそうだけど、まあ、ここまで来たら残したいじゃないですか、
う
ん、言語っていうの
は、ね、
もうないんだから。アジア、
世界で、
アジアどころじゃないね、うん、まあ、どっかにあったんだっけ。
え、日本だけでしょ今。
そうだっけ、うん、どっかにもあるんじゃなかったっけ。
いやー、だって言語って中国と朝鮮半島と日本とベトナムぐらいでしょ。
いや、なんかキリスト教圏でもなんかなかったっけ。
あ、そう、
エチオピアとかあるんじゃなかったっけ。違ったかな。
漢字で、
じゃなく、じゃない
向こうの言葉で、うん、へえ。
まあまあ少なくてもね、その漢字文化圏じゃもうないんだから、うん、
ね、続いてほしいですよね、
うん、
うん、もうでも元号のねネタは昔やっちゃったから。
何だったっけ
昔やった。
どんな話だったっけ。
え、
広く元号扱ったの。
うん、明治、大正、昭和、平成の由来紹介したり。
そんなんやったっけ。
やりましたよ、元号の話 2,3 回。
へえ。
中期の名作ですよ、
そればっかり。
うん、だから
いろいろね、元号面白いのあるじゃないですか。4文字の元号とかね、
うん、
その
、なんかね、一番最初期の頃の元号の話とか、
はあ、
この明治以降の元号の話とかっていうのを、
うん、かしかし
やった、うん
うん、
やったのはしっかり覚えてる。参考資料も家に残ってるもん。
うん、
まあそれは皆さんおもれきアプリを見ていただければ一発で。
なんか訂正印のゴム印屋さんが今むちゃくちゃ受注が来てんだってね。
ああ、そうか。
日本船の上に平成っていうハンコ
だよね。
そうそうそう、あれがなんかむっちゃくちゃ注文がやっぱり来るんだって、会社とか。
ああ、そうか。
役所とか
手書きは僕ないからね、パソコンだからな。
古い版のほら書類とか
あるじゃん。ああ、そうだね。
それに上にピョンって押せるように
う、ね、
なんか今特殊なんだって。
そうだね、まあそれは数十年に1回の、
うん、結局そういう難があるから、まあ前倒しで言語を、うん、今日言って明日ってわけにいかない、
うんうん、63回64回に言語の話やってる、う
ん、そんなの覚えてない。
初期の名作ですね。
60は初期なんだ、
うん、だってもう300いくんですよ今年の夏には。2桁台は初期でしょ。
はあ、
うん、まあ最初期ってことじゃないですけどね、うん、
60、うん、そんなの
よ。5年前ぐらいにやってんですよ。
へー、
うん、さあ 鏡の話を
鏡
はいしております。まあ中国で
前の続きです、
はい
はい、
中国でできてきた銅鏡なんですけどね、
うん、
まあちょっとその殷周時代の黄河文明の頃なんかにできてきたものからちょっと漢の時代までちょっと流れを紹介してみたつもりなんですけれども、
うん、
ちょっとその続きもうちょっとだけ中国の話で、
うん、
三国時代もちょっとやっぱ、はい、この辺まで喋っとかんと日本にちょっと話進めないと思うのでちょっと三国時代の話もしていきます、
うん、
で三国時代ですね、魏呉蜀の時代にまあ、国分裂しちゃってるじゃない、
はい、
でその頃作られた鏡を三国鏡っていうんですって。三つの国の鏡、三国鏡で五感の末から始まって、
うん、
五の国と、
うん、
義の国と、
うん、
精神、
うん、
ので作られた鏡のことを三国鏡って呼ぶんだって。
精神、
うん、西の神、
義の後ですね。義の、
あ、そうなの、
義の皇帝からなんだっけ、芝居中達かなんかが、
うん、
奪って神っていう風にできてね、
うん、あ、そうで義語
で神によって三国が統一される。
だから神になるの、え、
うん、
義語職が統一され
て、義の家臣だった人が義の国から帝位を奪って神っていう国ができて、うん、神が五の職もやっつけちゃって
統一国家ができる、
うん、
で隋になるの、
まあ、その後なんとかなんとかってごちゃごちゃの時代、うん、南北朝時代があって、まあ、やがて隋ですね。
義語蜀は鏡作ってなかったんだね。
そんなことないでしょ。
あ、でこれね、参考にしてるのは故郷の秘密というね、川で消防新社から出ております新井悟さんが書かれた本を参考にしておりますが、そこには載ってなかったの、義語蜀の蜀は、
うん
うん、でこの義と義の後神になっちゃう、精神になっちゃうじゃない、
うん、
でその義精神で作られた鏡を義神鏡って言うんだって、
うん、
義の国と神の国の鏡で義神鏡、
うん、
って呼ぶとまた別に呼ぶそうです。で義語五、これ五ってさ、呉っていう字だよね。
そうですね。
関係あんの、広島の呉と。
いやー知らない、
今ふと思ったんだけどえ、五の人が広島に逃れてきて、
まだそういう
呉って町作ったんじゃないの。
突然いい加減なこと
だって、畑さんってさ、秦のさ人でしょ、子孫って言うじゃん、うん、呉の人は呉の子孫なの。
呉ねなんであんな瀬戸内な
流れ着いたとかさ、
は
あ、うん、出雲はちょっと居づらかったから、で吉備もちょっと住みづらかったから、
端っこの日本海側から
うんやってきて、知らないよ、魏呉蜀の位置ちゃんと分かってないんだけど
呉は一番南です。
ああ、じゃあ海流に流れてやってきたんじゃないの。
全然違うね。
あ、そうですか、うん、はい、
9つの峰があるから呉
っていうのが呉の語源。あ、そうでございます、うん、で呉の鏡、呉の国の鏡は地域独特で点でバラバラだったみたいですね。で次々に新しいスタイルというかデザインの鏡が創出されたのでのがこの三国時代だそうです。でですね、で呉の鏡の特徴なんですけど、神獣鏡が多いそうです。神と獣の鏡、
うん、
ね、で以前から作られた線だけで表現された文様とは異なり、ふっくらと隆起した浮き彫りが施されて、綿密で立体的に彫り込まれているそうです。人型の神仙、神や仙人ですね、
うん、
で神獣、神の獣が表現されていたり、鳥獣、鳥や獣の姿や幾何学文様など が、主題としてされてたそうです。で、五目にはさっきも言ったように精神に滅ぼされちゃいますね。
うん、
で、その結果ですね、この戦、その滅ぼされた後、食、あ、ごめんなさい、五エリアでは、銅が不足したり、で、制作が振るわなくなって廃れていくそうです、
うん、
でだんだん派手な文様から簡素なものになっていくそうです、
うん、
で義の鏡、
うん、
復古鏡、
うん、
復活した古い鏡が制作され始めて、この義神鏡とか復古鏡なんていうふうに呼ばれるそうです。で前巻では五巻の時代の文様とかをなんか用いているのが特徴だそうです。で図文を漢の時代のものを習いつつ再構成した鏡が多くて、神仙思想、まあ、ちょっと後で触れますけど、そういうものもなんか簡略化されちゃって、その神仙思想の意味も失われたデザインも多かったそうです、
うん、
でこの義神鏡は中古、前回も喋りましたが、あの鏡の真ん中の
つまむとこね、
穴が開いてるんですけど、
うん、
長方形になってるのが多い、
うん、
普通は円形が多いそうなんですよ、中古は。
そうやね、
これが長方形になってるのが多いのが一つ特徴だそうです。確かにこの時代に長方形に穴開けるって難しそうね。
いや、これは後で穴開けないでしょ。
あ、そうなの、最初
から開いてる。鋳型に入ってるでしょ。
あ、そうですか、うん、はい。で、このね、はい、
ちょっと今調べたら、
うん、
クレーの意味はそっちもあるみたいです。
あ、やっぱ
5から戦乱を逃れてっていう説もある
そ
う
です。ほら、
はい、失礼しました。
クレーの方、情報ください。私の先祖は五人だよって、う
ん、なんいつの話で。そっからずっとクレーにいる人なんかいないでしょ。
わかんないよ。
いや、わかんない。
うん、でもさ、たださ、ゴーさんって言ってもおかしくないんだね。クレーさんとかゴーさんとか、
あ、名字、
うん、
名字はあんじゃない、ゴーさんっていうの、
ね、うん、ちょっとご先祖が五の国から来たという方募集しております。で、
だって弥生時代だよ。
そんな時代、苗字ないか。
苗字っていう概念とかもないでしょ。
そうか、うん、家系図もなさそうだよ
ね。あるわけないじゃん。なんたらの尊とかでしょ。
そうだね、うん、なんとか彦とかぐらいか、
うん、
はい。で、このね、銅鏡に描かれているあの神仙、神様や仙人、
うん、
で、ちょっと主だったの私も全然知らなかったんですけども、それ誰を描いてんのっていうのがちょっと紹介します、
うん、
まず最初はね、西王母、西の王様のお母さんって書いて西王母、西の、中国の 西の崑崙山に住む不老不死の薬を持つ仙人だそうです。
うん、
で、中国の戦国時代は半人半獣、半分人間で半分獣、
うん、
とされていましたが、後に美化されて、仙人の形に なったそうです。で、不老長寿を求めた漢の皇帝たちに信仰されたのが西王母だそうです。
うん、
で、もう一つ、東王府、東の王様のお父さんと書きます。西王母と対になった神仙で、
はい、
東海の蓬莱山に住むと言われています、
うんうん、
で、さっき出た西王母ですね、はもともと最初はね、両性具有とされていたそうです。男であり女であり、
西王母が、
うん、
うん、
が後にですね、分離して、西王、ごめんなさい、東王府とペアに なるっていう扱いになって、女性心と男性心
ああ男女にな
った、ね、陰と陽のこの組み合わせと考えられるようになったそうです、
うん、
だから西欧母から細胞分裂したんだね。
いやそれは違うでしょいい加減なこと言わないで。
神様だもん。
別れたなんて書いてないじゃない。
だって別れて書くようになってきたの。
いや別れたでしょ。
両性具有ってね、時々いらっしゃるじゃないですか、
うん、
あの性文化疾患の方って。
ああ、うん、そういうんだ、
うん、
病名
としてはほらあの人そうじゃん、あの両性具有じゃないけど、あの陸上選手、
あ
アフリカの、
はあはあはあはあ、
この、うん、この人この人、
はあ、
なんとかセメン屋さん
なんかありましたな、
うん、この人ってさ、
は
あ、膣はあるんだけど、
ほう、
あの卵巣がないのかな、
はあ、
で膣の中に精巣があるんだよね。
はあはあはあ、うん、すごいな、
うん、だからあの精巣から男性ホルモンバリバリ出ちゃうから、
うん、
男性の体つきになっていくんだよね。
あ、
うん、だからでも女性、自分は女性だと性自認してるから、
はい、
女性の選手権で出るけど、
うん、
体の作りが違うから、
うん、
男並みのパワーがあるから不平等だっていうのでちょっと叩かれちゃうんだよねこの人。
ありましたね、
うん、なんかたまにそういう、ね、方っていらっしゃるがそうですけども、
うん
うんね、大変ですね。
ふたなりなんて言うんですな、うん、日本ではね、
うん、そういうのたまに生まれるみたいね、
うん
うん、まあ確かにね、なめく片爪とか両性具有だもんね、ミミズとかもね。だからやっぱ進化の過程で
応答生物とは違うでしょ。
でもそうやっているの、人間だってそういうのって生まれちゃうんだろうね、うん、
シンベクじゃ全部そうでしょ、
うん、全員そう。だからそういう、 こう完全に分かれたり分かれないっていう生き物とかいろんなのがこう進化の中でいるんだから、人間だってそういう素質があるわけじゃん、
まれにね、
うん、
まあ、それ出る場合があるんですな、
う
ん、
だって今人間のさ精神の力ってとても弱くなってるそうじゃない。
あ、うん、おたまじゃくしの、
うんうん、だからこうだんだん男の子はもうその子孫残す力がなくなっちゃうので、
うん、
そのうち男いらなくても女性は子供を産めるように進化するかもしれないじゃん。
まあ現に今そうですよね、うん、男はいらないよね、
うん、
女性はないと絶対生まれないけど、ね、男はね別に冷凍の何とかでもいい
わけですね。ああ、そっか、うん、そうですね、うん、
男一匹いれば子供は、
みんな同じ人間の遺伝子を受け継ぐ
の。お母さんが違うから、あ、まあ、男はね半分はね
自分の子供ばっかりなんだ。
そうそうそう、自分のって意識ない
んだよ、どうしよう、ケリーさんの子供ばっかりになっていくわけです
よ、ね、ないよお前みたいな、
こんな優生思想じゃない
けどね。優生じゃないでしょ。
え、マジでそう、光栄だと思うけど、
は？
世の女性たちは、ケリーさんの子孫が残せるんだ。
ちょっとバカ。
ちょっと言ってて自分も辛くなりますよね。あとね、白牙。
白牙。
なんか人弁に白でしょ？
うん。
牙って書いて白牙。
はい。
神仙、神や仙人になった古都の名手だそうです。
そうですね。
で、白牙が古都を奏でると。西欧母、東欧父の陰と陽のエネルギーが調和して循環するそうです。琴弾くとエネルギーがきれいに回るんだ。
へ
え、うん、タービンみたいな感じだね。
うん、
うん、あと
例えあんまりうまくないね、
うん、今日調子悪いね、うん、
でいつも悪いけどね、
うん、皇帝、黄色い帝と書いて皇帝、
ユンケル皇帝期の皇帝ですね。
おお、うん、中国の神話上三皇五帝、
三の
三の五帝、
うん、
三人 三人の、なんていうの、皇は天皇の皇ですよね、
うん、
で五つの帝、
はい、
で三皇五帝と称される八人の帝王がいました、うん、でこの三皇の治世を継ぎ、五帝の最初の帝になった人が皇帝なん、皇帝なんだって、
うん
うん、後の漢民族は、後の漢民族はこの黄色い帝、皇帝の子孫なんだそうです。
うん。
うん。からこれ伝説上の帝王なの？
そうですね。
うん。
中国の元帝ですね。もう三の五帝の時代っていうのが。
うん。で、あと子孫。
うん、
天の四方を守護する神々で玄武、青龍、朱雀、白虎、
そうやね、
やっと馴染みのあるのが出てきたって感じ、
うん、
これこういう人、こういうキャラクターが銅鏡の中に描かれてた、
うん、
ってことなんですね。全然この獅子はやっぱね、あの日本でもよく聞くけど、他の方はこの神か仙人か分かんないけど、あまり馴染みがないです
ね。まあ、そうですね、あんまり、まあ、道教のね、道の教え、うん、道教とかでよく出てくる人で、
うん、
日本はね、あんまり道教の影響って残らなかった
んで、うんうん、まあ、中国はバリッバリ、
まあ、古代中国は、ね、こういうな西王母とか祀ってるお堂とかありますよね、うん、まだ中国
は。あ、そう、うん、それは仏教なの？
中国道教、
道の教
え、道教、
うん、なるほどね。で、宮月さんもこういう道教作りたくないです？
どういうこと？自分の
鏡、うん、自分の鏡、
自分の鏡どういうこと？
自分で作ってみたくないですかってことね。自分を祀った柄があるとかってないよ、そんなずうずうしいこと言わないと。
作ってみたい、
うん、
うん、まあそうね、
まあ、現代の技術でも作れるわけですよ、
うん、
ね、独協の作り方っていうのが載ってたので、最後に今日はこれを紹介します。
3D プリンターとかで作ればいいんじゃない？
金属だよ。
いや、金、あ、そう、金属でないとダメなの？
だって独協だもん。
ああ、そうか、うんうん、
ですね、まず鋳型を作ります。
そのままやんけ。鋳型をどうやって作んねんって話。
で、それね、木枠に硬質ウレタン材を削った木型。
今のやり方やんけ、しかも。
うん、そうよ。で、肩と
復元する場合ってこと？
うん。
なんじゃそれ。
今だもん、そんな座布団の作り方なんか大変じゃん。まあ、鋳型作っていきますね。うん。で、2番目。異物用ガス硬化
図。芋の。
いや、芋の用ガス硬化図なは、炭酸ガスで固まるため、はあ、鋳型全体に行き渡るよう炭酸ガスを注入し、硬化したら木型を外す。
元型でしょ。
元でいいの、
うん、
はい。で、耐熱レンガを組んだ炉にるつぼを置いて銅と錫を溶かします。8対2の割合がいいみたいよ。で、溶けた青銅を鋳型に流して3、40分ほど自然冷却させ、十分冷ましたら型を外しましょう、
うん、
で、溶けた青銅が流れ固まった部分や、鏡の縁のバリを取り除く。これパリパリって簡単に取れるのかな。
いや、バリはダメでしょ、それはもう削り取らない
と。なんかおせんべいとかのさ、型焼き、型のあるせんべいとかの、 あのバリって美味しいよね。
いやいや、金属だから。
はい、それは、いや、じゃあ何、なんかヤスリとか
削る、金属の缶、鉄のヤスリとかでないと無理でしょ。
あ、うん、削ってください、
うん、
で、鏡面部分を耐水性紙ヤスリを使ってひたすら磨きましょう。で、最後は液体金属研磨剤を使って鏡面を仕上げましょう、
うん、
終わり。
なんじゃそれ、今の作り方かよ。
1時間ぐらいでできそうだよ。
1時間、元型が無理でしょう。
型を作るのは、
うん、
それやっぱ CD プリンターがいいかな。
3D
ね、 CD じゃないね。で、このね、銅鏡なんですけど、
うん、
これは 油やホコリで1ヶ月も経つとかなり曇っちゃうそうです。
金属系はそうでしょうね、
うんうん、そのためクレンザーや金属磨き粉で磨く必要があります。完成しても手入れは欠かせないんだそうです。
そうでしょう、
めんどくさいんだね、
うん、
いらないそんなんだったら。
何
や、でもだとこの普通の鏡ってこれ何ガラスでできてんのこれ。
ガラスの後ろにあれでしょ、こう銀とかのメッキが塗ってある、
はあ、そんでこうやって美しい顔が映るんだね、うん、ケリーさんの。同居ってめんどくさいんですね。じゃあ昔は江戸時代でも同居でしょ。
そう、
じゃあ鏡拭く係とかいるんだね。
それは毎日手入れしないとダメでしょうね。
そうですか、うん、なんだこんな面倒だったら使わないよね今の人。ちょっと魅力が半減しましたね、はい、じゃあ続きは次回で、次回は日本の鏡の話をしていきます。
やっと日本の話です、
はい、ちょっと長引いちゃいました。じゃあお便り参ります。
はい、
HH さんからいただきました。
HH
はい、はじめまして。おもれきを初めて知ってから約2年、やっと全ての過去回を聞き終わりました。配信を聞いているとすごいヘビーリスナーの方もいるようですが、私は2年かかってしまいました。アプリができて聞きやすくなったのでペースが上がりましたといただきました。
うん、
ありがとうございます。まあこれは普通でしょうね、3年やってんだもん。2年かけて、
2年かけて、
うん、だいたい1本 4,50 分ですからね、うん、
まあでもね、車で仕事して移動が長い人とかだったら、だって1日 3,4 本とか聞けるわけでしょ。
そうだね、
トラックのドライバーさんとかなら、
ね、あ、そうだね、
仕事によるよね。
聞く
スタイル、寝る前に1本とかならまあそんなもんでしょ
う。でも5分で寝ちゃったらまた途中から聞き直しでしょ。
それは聞いたことにならないの。
なりません。なんか前と違うこと言ってるような気もしますが、なりません。はい、またね、引き続きお聞きくださいね。
はい、
はい、続いてクジラさんからいただきました。
クジラ
久しぶりです。あ、違うんだこの人、あの違うクジラさんなんだ。
あ、違うクジラなんだ、
う
ん、
そう、
クジラ2号、
そう、
シロナガスクジラ、
うん、
あ、そうなんだ、
ややこしいな、昔からのリスナーのクジラさんじゃない。
そうそうそうそう、ね、昔クジラさんってよく、
う
ん、
はい、
はい、あ、違う
んだ、うん、だって、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、初めてメールしますだもん。
なるほど、
うん、
あそうか、
うん、違うクジラさんですね。
なるほど、
うん、ミンククジラかな、
だこっちが、
うん、シロナガスクジラか、
あ、
うん、
どっちでもいいけど、
はい、もともとは歴史は暗記問題が多すぎて嫌いでしたが、大人になりラジオを聞くようになってだんだんと歴史に興味が湧いてきました、
うん、
さて以前のお便りにどなたかが、書かれていましたが、従軍の証明書についてです、
うん、
私の義理の祖父ですが、戦時中戦艦武蔵に乗っていて撃沈されたけど助かったという話を義理の母から聞いて驚きました、
うん、
なぜなら戦艦武蔵は1944年のレイテ島沖海戦において魚雷約20本、爆弾17発、資金弾20発以上を受けて沈没、助け出された約1000名の生存者も救助船の撃沈やマニラの市街地戦への投入、逃げ場所がない孤島での戦闘により最終的に全乗組員3300名中56人のみが帰国したと言われているからです。生存率は 1.66%、
うん、
しかしながら義理の祖父は他界しており、義母にはそれ以上の記憶はないとのことでした。私は中学生の頃、吉村明 の戦艦武蔵を読んでものすごい衝撃を受けたので、これはすごい人が親戚筋にいるということで、厚生労働省に軍歴証明の申請を行いました。証明の発行はしばらくかかるそうなので、不謹慎ではありますがワクワクしています、
うん、
戦艦武蔵の乗組員ではなくともひいおじいさんの記憶ということで、今後の娘への平和教育へ生かしたいと思いますということです、
うん、
今申請これいただいたのが今年の1月なので、お便りいただいた時点では申請中、まだ来てない。放送
を聞かれて、まあ、そういう制度があるっていうのを知られたってことなん
ですね、うん、ああそういうことか。
で今申請されたってことなんですね。
これそんなにこれさ、戦艦乗ってた戦艦が沈んじゃ、
うん、
やられて沈んじゃって、
ああ
その後次の戦地に飛ばされるっていうのも常識なの？よくあることなんですか？
いやまあこの時期はね、なかなか日本に帰る足がないとかでしょ、う
ん、でじゃあ
マニラやっと乗れた救助船がまた沈められて出戻り
とかないもんね、
う
ん、
そうそうそう。
でマニラ船、マニラの市街地船とかに投入されちゃうもんなの、
うん、
ちょっと休んでなさいって言ってもらえないんだね。
そうは言ってらんないでしょ。
そうだね、
アメリカが上陸してきたら
休憩して、うん、ちょっとその休養してたところにアメリカさんが来るんだもんね。
それは本当はね、みんなちゃんとスキルを持ってる人だから日本に連れて帰って次の船に乗った方がいいんだろうけど、そうも言ってらんないって
ことでしょ。昭和20年になるともう軍艦も戦艦も船もどんどんもうやられちゃうんだもんね、
う
ん、
そうそうそ
う、うん、海上移動が困難になってくるんですよね。
そうですね、輸送船はほとんど沈められちゃう、う
ん、なんかあったよね、沖縄から本土に疎開する船もやられて、
対馬丸
かな、あの、うん、なんだっけ、学童疎開みたいな、
そうそうそう、
ね、子供たちもっていうの聞いたことありますけどね。すごいね、 1.6% の中で生き残ったって、
すごいですね。
行きたかったね、やっぱ言わないもん、喋んないもんなのかね。
ねえ、まあ自分でベラベラ嬉しそうに喋る人はどうだって話でしょ
う。そうだね、うん、はい、ありがとうございます。また教えてもらえそうな内容でしたら教えてください。
でも祖父は亡くなられてるんでしょ？
亡くなって
る。義理のお父さんがの知識はまあここまでってことですか、
うん、だからで今
軍歴書が返ってきた
のか、うんうんうん、またなんか
でも戦闘の詳細が書いてあるわけじゃないんだよね。
あそうだね、
いつから乗り込んでいつどうしたってことなんで、
う
ん、
またネタになりそうだったら教えてください、う
ん、ぜひ興味あります。
はい、続いてですね、ジューシーキャットフードさんですね。
ジューシーキャットフード、
なんかキャットフードとかって美味しそうだなって思う時あるよね、缶詰のやつ。
そうかな、
なんかいい匂いするのない？
いやなんかもうさ、逆になんかさっきシーチキンとかが嫌になる。うち猫飼ってたんで、
あ
ずっといたね、キャットフードあったけど、逆になんか最近シーチキンとかが嫌になってきた。
あ、ほんと？結構
魚のほら、甘辛く煮たやつだった
し、あらあらあら、おいしい。
なんか餌っぽくて嫌だ。
本当？じゃ あのカリカリのキャットフードとかドッグフードとか、あれ美味しそうだよね。
美味しくない。
うん、まあ人間の味じゃない、ね。
美味しそうじゃないですよ。うん、
はい、ジューシーキャットフードさんですね。
ジューシー。
あ、男性なんだ。女性だと思ってた。
いやそう。
名前のイメージ的に。
はい、どこに書いてあるの？ああ、本当だ、うん。言っちゃっていいの？
これぐらいいいんじゃない
ですか。ああ、そうなの。
うん。住所とか言わないけどね。
うん、
はい。お疲れ様です。以前おもれきはポッドキャストとおもれきアプリとどっちで聞いた方がいいのかと質問したものです、
うん、
私はランキングについてこれまで見ていなかったので変化が分かりませんが、あれからポッドキャストランキングに変化はあったのでしょうか。改めてランキングを見てみると、おもれきは某3年 B 組の有名な先生のラジオより上位ではないですか。おもれきの人気の高さが伺えますね。最近の明治元年関ヶ原の合戦の年齢企画はとても楽しかったです。次回は桶狭間の合戦時の年齢なども聞けたらと思います。 毎週放送大変だと思いますが頑張ってくださいといただきました、
うん、
まあポッドキャストランキングですね、うん、iTunes の、
は
あ、うん、あのアプリができたらちょっと聞き方が分散されちゃうと、
うん、
なんか影響あるのかしらとも思ってたんですが、
うん、
まめにチェックはしてないですけど、あんまり変わってる感はないかなと。
まあ大きく変わった印象はないですね、うん、まあ大体同じようなとこを飛んでる感じですけど ね、
うんうん、まあ武田鉄矢と並んでたりね。
言っちゃっていいんですか、
別にと
3年 B 組の有名な先生って言った、
うん、武田金髪さんね、あの
金髪
武田鉄矢三枚おろし、うん、あれ文化放送の番組や、
ね、そうですね、う
ん、今朝の三枚おろしですね、うん、あの面白い話してると時とよく分かんないなっていう時と
あれ聞いて、女の子となんか2人でやってるんです、
ね、うん、おばさんっぽいですけどね、あ、まあまあ面白いなって思うのもいかがなもんかなっていうのもそれはお互い様ですよね私たちだってね、
偉そうに、
いや、いやそれは
クオリティの武田哲也に喧嘩売っちゃって、
うん、そんなお互いみんなそうじゃん、配信してると、あ、うまくいったなって思って、失敗作だなって思っても、この失敗作だなって思っててもよかったですって言ってくださることもいるじゃん、うん、おもれきだよ、
はあ、
うん、
だよ、
うん、あのランキングの仕組みいまいちよく分かんないので、
分かんないよね、うん、なんかもうちょっと公明正大にやってほしいわ、う
ん、でもね、スポティファイでもね、あの配信してるけど、あれは何人の方がフォローしてくださってってのは分かるの、
はい、
うん、とチュンチュクチュンですよ、
チュンチュクチュンって
もう全然、あ、全然数増えない、
あ、
うん、
まあ、ちょっと Spotify ってメディア自体がちょっといまいちまだね、
うん、まあね、
普及してない
と、まあ、ただで乗っけてるだけだから、うん、やはりそれを国税省とししてみるといいかもしれないね、みんなどういう聞き方してるのかとかね、
そうそうそ う、 うん、いやそれね結構大事ですよ、
うん、
ちょっと一回やった方がいいと思うよ、
もう前国勢調査してから、
いやだからもうちょっと本当のほら国勢調査みたいに一緒に働いて、いやだそこまでやれとは言わない、
誰が集計すると思ってる
んですか、お前だよ
ね、他の番組でもね、国勢調査みたいなのやってんだよ最近、見ます
ね、
あれ一番最初にやったのうちとこだからね、
あったなことね、よくやる企画じゃん、
いや本当なの、 AM とか FM とかじゃなくてよ、ポッドキャストの中で、
不損だな、うん、調子乗ってんのちゃう、うん、君
だっておもれきだもん、
うわ、ひでえな、溺れるものも久しからずや、
いや別にのれんにあぐらは変えてません、
いや、
はい、さあもう一丁いこうかな、
うん、
はい、尿酸値 6.73 からいただきました、
出た、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは、お久しぶりの尿酸値 6.7 です、うん、ちょっと高いね、
高いんですか、
ちょっと高い、うん、
6
ぐらいまででしょ
が一応あの、うん、範囲内の、
うん、ちょっと高いね、
痛風になりますよ、
いや足痛いんだろうね、あれ痛いんだよ ね、
ね、
あの親指ね、うんうん、なったことある、
なったら治らないでしょ、痛風なんか、
あでもさ、その尿酸値落ち着いたらその、あ一時的に痛くてまた、
いやいや、痛風なんかもう、ね、
ずっと痛いの、
一回やったらもう発動したらずっとつけやないとダメなんじゃない、
年がら年中痛いの
じゃないの、
痛い時まで痛くない時もあるんじゃないの、
うん、違うでしょ、
あそう、ずっと痛いのあれ、
あまあまあそれ季節とかはまあ人によってあると思うけどね、
はい、気をつけましょうね、尿酸値ね、
うん、
はい、プリン体だよね、あれね、はい、
肝とか食べ過ぎちゃった、
あでも肝は体にいいもんね、うん、じゃあ今日はちょっと頼むのやめとくね、
いやいや食べないじゃん、あなた肝なんかいつも、
最近ちょっと
食べるの、ビールでも全然頼んで
ない、あんまり食べない、うん、好きじゃない、
ビール飲んでた一緒でしょ、
うん、でも、ね、あの口の中でもわーってするのが苦手やね、
あレバー、
レバー
レバーね、うん、うまいやつはうまいんだけどね、うん、悪いやつは全然美味しくないね、
フォアグラはうまいなって思う
食ったことあるの、そん
なあるよ、結婚式呼ばれたら
出てくるじゃん、そんな時でいいでしょ、
うん、レストランとか行かないからね、うん、 はい、毎回楽しく拝聴しております。相変わらず素晴らしい掛け合い、もう素人の域を超えていますね。プロフェッショナルだと思います。これからも無理せず継続していってほしいです、といただきました。褒めていただきました、ありがとうございます。
次のページ、
続き、あ、まずありがとうございます、失礼しました。はい、はい、ところで気になる歴史事情なんですが、江戸時代の大衆、
うん、
お姫様の髪とかお風呂は週一臭くなかったのですかね、分かる範囲で教えてください、といただいてました、うん、はい、どうなの、なんか日本人ってお風呂よく入るじゃない。
髪は洗いませんけどね。
洗わないの、
うん、めったに洗わないです。
ギトギトするじゃん、
うん、っていうかまあもともと油塗ってあるじゃないですか。
ああそうか、じゃあティモテしないんだ。
ティモテ、
うん、ティモテティモテ、
シャンプーはしない、ね、
ティモテって、うん、ほーん、え、男も、
男もそうですね、一回言ったら全然。
ああでもあんな髪型毎日言ってたら大変だよね。
いや、言い直すのはね、まあ、普通の人なら毎日ぐらい言い直すけど、洗うのはしないでしょ
う。痒くなんないの、痒くてもいいように、あのかんざしで
書くんだろうね。そうそうそう、そういう用途もあるでしょ、こういう中をこう、うん、
あるあるある、
キュキュって書くのもそうだし、
うん、
お香とかをね、やっぱりこう抱きしめたりする、やっぱりそういう、
そうだよ
ね、どうしてもね、体とか。
洗濯ってどうなんだろうね。
洗濯は長屋のおばあちゃんとかでもやってるじゃないですか。
ああそうだ、あれ毎日洗ってるの。まあ
そういうのにはでしょ
う、ね、うーん、でもさ実際行くとさ、大衆っていうかさ、もし仮にさ江戸時代にタイムスリップしたら、
うん、
大衆っていうかさ、
うん、
街が臭そうな気しません？その下水とかがさ、
うん、
うん、よくできて今みたいになってないじゃない。
うーん、でもね、基本そのなんていうのかな、油物とか使わないでしょ。
あ、どういうこと？
例えば食事した後とかでも洗ったとしても、
うん、
基本的に水溶性のものばっかりじゃないですか。だからあんまりその腐敗したりとか、
あ、
いやだ、それより多分ほら、僕らが例えばほらね、なんだっけ、焼肉屋で七輪とか使ったら後です
ごいね、あのね、
彼は家の中にやれいろりだなんとかだってあんだから、まあ、そういう匂いが普通なんだろうね多分。
もうさ、色、あの炭とかもさ、安い炭、まあ臭いじゃん、匂いがね、
どうしても服につくじゃん、うん、
あの炭とあとタバコ、
あ、タバコもそうですね、う
ん、その店にいる時は僕あんまりタバコ臭気にならないんですけど、
うん、
その換気の悪い店で帰ってきて朝起きたらその昨日着てたコートがさ、ね、うわ吐き気するぐらい臭いですね。あれはちょっとダメだわ、
うん、そういう生活臭は結構あるんじゃないかな。
まあそうだね、うん、まあ排気ガスとかそういうのはないからプラマイ
向こうも、そうやね、むしろ僕らが多分そのタイムスリップしたらお前変な匂いすんぞってるから、なんか油の
そうだよね、化学的な匂いするでしょうね。なんかもうちょっと糞尿の匂い臭いかなと思ったけど、そんなことないかな。
いや
おトイレは臭そう、
それはないでしょ
う、
うん、便所はそれはするでしょうけど、
うん、はい、そんな感じです。じゃあ今日はここまでね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。